世界で注目される現代アーティスト、シアスター・ゲイツ氏を常滑市応援大使に。シアスター・ゲイツ氏、1973年、米国イリノイ州シカゴ生まれ、同地在住、アイオワ州立大学と南アフリカのケープタウン大学で都市デザイン、陶芸、宗教学、視覚芸術を学ぶ。日本での原点、常滑。市の魅力を広く国内外に発信するために、市に縁があり、世界で注目される現代アーティストのシアスター・ゲイツさんを市応援大使に委嘱しました。委嘱期間、4月24日から9月1日。シアスター・ゲイツさんは、2004年の常滑国際焼き物ホームステイ IWCAT への参加で数ヶ月を常滑で過ごしたことを機会に、現在まで20年にわたり市の陶磁器の文化的価値と伝統に敬意と強い関心を持ち、陶芸家や地域の人々と関係を築いてきました。世界で注目される現代アーティスト、シアスター・ゲイツ氏。イギリスの現代アート誌アートレビューが毎年発表するアート界で最も影響力を持つ100組のランキングパワー100、2023年度版で7位に輝く活躍をしています。土という素材、客体性、鑑賞者との関係性、空間と物質性などの視覚芸術理論を用いてブラックネス、黒人であることの複雑さを巧みに表現しています。日本では2019年に公益財団法人大林財団都市のビジョンの女性対象者として選出され、国内でリサーチプロジェクトを実施しました。また、国際芸術祭愛知2022では、市内の焼き物散歩道内の旧製陶所、丸都市陶館で作品を出展しています。常滑への思い。4月24日水曜日から森美術館東京都六本木で開催されている個展に先駆けて、4月23日火曜日に開催されたプレス説明会応援大使委嘱式では、常滑は私を一変させたとても重要な場所、私が良いアーティストになるための刺激を与えてくれた。私にとって常滑は世界で最も重要な場所の一つと語り、この展覧会は世界中のものづくりと職人たちを称えるものであり、私の日本での原点である常滑を祝うものでもあります。ものづくりと友情を通じて、人が文化の持つ影響力の可能性に身を委ねたときに、何が起こるかを示すものと話されました。国内最大規模の個展、グローバルなアートシーンで近年関心が集まるブラックアート、中でも高い注目度を誇るシアスター・ゲイツさんの過去の代表作から新作までを一堂に体験できる貴重な機会です。背景にある黒人史や黒人文化と合わせて包括的に紹介する個展は、国内では過去に例を見ないスケールでの試みとなっています。市内で制作された陶芸と彫刻が融合した大型インスタレーション、歴史的資料のアーカイブ、タールを素材とした絵画、音響作品、映像作品など、充実した作品群が展示されています。常滑とのコラボ、個展では日本の民芸運動の歴史、アメリカ黒人文化史、ゲイツさんの個人史とともに、市の歴史を説明する年表や、常滑を連想させる作品が数多く展示されています。また、市内に在住の作家の作品や事業者とのコラボレーションも行われるなど、世界に向けて市が発信される内容となっています。その一例として、水野生徒園が個展のために制作した1万4000個のレンガや沢田酒造と制作したオリジナルデザインのお酒などがあります。また、壁一面に展開される 小出義弘コレクションは、市出身の陶芸家小出義弘さん、1941から2022が制作した約2万点の陶芸作品すべてをシアスター・ゲイツさんが買い取ったもので、作家の人生を引き受けることで小出さんの陶芸作品に新たな生命と意義を与えています。シアスター・ゲイツさんは個展を通して市の魅力を世界に伝えるとともに、期間中には市内にあるゲイツさんの制作拠点の公開が予定されています。ぜひ会場で世界的アーティストにより表現された常滑をご覧ください。展覧会、市内でのイベント情報の詳細は森美術館ホームページで確認してください。応援大使についての問い合わせ、魅力創造室、電話476119、ファックス349784。シアスター芸術展アフロ民芸、日時4月24日水曜日から9月1日日曜日、10時から22時、火曜日のみ17時まで、ただし8月13日火曜日は22時まで、場所森美術館、東京都港区六本木、入館料、平日一般2000円、同日祝日一般2200円、中学生以下無料。常滑市民チケット1000円割、7月1日から実施。当日チケット購入時に受付で市出身であることを申し出てください。トコタンのピックアップ、今月の市政ニュースをお届けします。ニュース1、市政70周年記念事業、大相撲常滑場所開催。日時、10月14日月曜日祝日、会場午前9時、打ち出し終了午後3時の予定。場所常滑市体育館。市政70周年を記念して、あの大相撲巡業が常滑市で開催。テレビでおなじみ全幕内力士を含む総勢約200人の相撲団がやってきます。本場所さながらの熱い取り組みはもちろん、食切りや太鼓打ち分けなど、巡業でしか見られない演目も繰り広げられます。また、近い距離での力士との触れ合いが一番の魅力。この機会にぜひ足を運んでください。チケット料金、座席券、たまり S 席、常滑場所記念座布団付き、16,500円。たまり A 席、常滑場所記念座布団付き、15,000円。ペアマス席、巡業座布団付き、1人13,500円、2人で27,000円。アリーナ S 席、11,000円。車椅子席、敷地内駐車場付き。これは大相撲巡業チケット事務局で、7月15日祝日から販売です。13,500円。2人で27,000円。2階椅子 S 席6500円。2階椅子 A 席4500円。2階椅子 B 席2500円。ペアマス席券、車椅子席券は2枚単位での販売です。館内は土足厳禁です。スリッパを持参してください。たまり S 席の未就学児童入場はできません。1階席、たまり S 席以外は幼児も含め、すべての入場者に座席が必要です。2階席は4歳未満は無料、膝上感染か、ただし席が必要な場合は有料です。2階席の件で1階席には入場できません。チケット販売、7月6日土曜日、7日日曜日、9時から16時、市民文化会館で先行販売、現金のみ。7月13日土曜日からチケットピア、ローソンチケット、e プラスの 各プレイガイド及び市民文化会館で販売します。弁当、土産セット券なども販売。詳細はホームページを確認してください。QR コードも載っています。巡業チケットについての問い合わせ、大相撲巡業チケット事務局、電話0570-05-3366。
ニュース2、市政70周年記念事業、酒・海苔の販売始めます。市政70周年を記念して、周年ロゴマークを使用した酒と海苔を販売します。沢田酒造、森田、鬼崎漁業協同組合にご協力いただき、市政70周年を市内外に発信する取り組みの一つとして実施します。この機会に市が誇る特産品のお酒や海苔をお楽しみください。カラカラ白老、トコタンラベル 720ml、トコタンカップ 180ml、日本酒度プラス10の超辛口、辛口好きのための日常酒です。気軽に飲めて飲み飽きない、キリッと冷やしても噛んでもうまい、食中酒に適した一本です。全国甘酒コンテスト2020お値打ち熱燗部門金賞受賞。販売価格 720ml 1478円、 180ml 380円。販売場所沢田酒造小場町、電話 35-4003、 営業時間10時から16時30分、日曜日は休みです。塩のり、1袋80枚入り。鬼崎ののりは黒黒と美しく、うまみ、香り、歯切れの三拍子が揃う高級品。風味豊かで、おにぎりや焼き餅、お寿司などに合わせるのはもちろん、そのまま食べても美味しいです。海苔本来の美味しさを生かすため、ごま油と藻塩にこだわった一品です。販売価格750円。販売場所、鬼崎漁業協同組合、かば池町。電話 42-0241。営業時間8時から17時。土曜日午後、日曜日、祝日は休みです。量り売り大吟醸生原酒、味の館限定品、6月27日木曜日販売開始です。小菅谷工場内の清酒仕込み蔵で生原酒のまま氷温貯蔵している特別貴重なお酒です。大吟醸酒をリーズナブルな価格で販売している味の館限定の商品です。大吟醸ならではの華やかな香りと生原酒のフレッシュな味わいをお楽しみください。販売価格 700ml 詰め1400円、 300ml 詰め600円。販売場所森田味の館小菅谷、電話 37-0733、 営業時間10時から16時、火曜日、水曜日は休みです。ニュース3、市政70周年記念事業第4回常滑だし祭り協力事業者を募集します。第4回常滑だし祭りに協力できる事業者の皆さんを募集します。さまざまな人とのつながりを持って事業を進めていきます。1、キッチンカーブース出店、11月2日土曜日宵祭り、3日祝日本祭りのメイン会場内で出店する人を募集します。詳しくは QR から確認してください。7月31日水曜日までに登録をお願いします。募集要項、 飲食出店、ブース出店はそれぞれ QR コードが載っています。2、公式グッズ募集。記念事業の魅力を最大限発信するため、公式グッズの考案、販売を7月31日水曜日までにお願いします。公式グッズ、QR コードが載っています。問い合わせ、だし祭り実行委員会、福田さん、とこだし2024@gmail.com、ニュース4、市政70周年記念事業、スティガ杯第1回常滑オープン卓球大会、日時8月10日土曜日9時30分開始、会場市体育館、内容混合団体戦、3人から4人制、対象卓球愛好者、定員72チーム、料金1チーム4000円。なお、詳細は市卓球協会ホームページを確認してください。QR コードが載っています。問い合わせ、伊藤さん、電話 090-9929-7375。 ニュース5、新しい給食センターの内覧会を開催します。7月に新給食センターが完成します。普段は入ることができない給食を作る調理室などが見学できます。ぜひお越しください。日時、7月20日土曜日、14時から17時。なお、見学には30分程度必要です。場所、刈谷あざかも151番地の2。なお、駐車場は南稜武道場の隣にあります。詳細は QR コードが載っています。問い合わせ、学校教育課、電話 47-6143、ファックス 34-7745。 ニュース6、市議会の新しい構成が決まりました。5月15日水曜日の市議会臨時会で、議会構成が次のように決まりました。継承は略させていただきます。議長、加藤久豊、副議長、伊藤志郎、監査委員、相葉助則、常任委員会、総務委員会、委員長、稲葉民春、副委員長、岩崎忍、委員、加藤よし子、大川秀則、森下正人、相葉助則、文教構成委員会、委員長、中村高春、副委員長、斉田忠、委員、西本正樹、井上京子、成田勝幸、加藤久豊、経済建設委員会、委員長坂本直之、副委員長日田裕二、委員宇佐美美穂、稲俊信、伊藤志郎、森田勝美、予算委員会、委員長加藤よし子、副委員長西本正樹、委員正副議長を除く14人です。議会運営委員会、委員長森田勝美、副委員長成田勝幸、委員岩崎忍、日田裕二、稲俊信、森下正人、坂本直之、稲葉民春。文化施設等在り方検討調査特別委員会、委員長 稲俊信、副委員長森下正人、委員岩崎忍、日田裕二、加藤よし子、成田勝幸、相葉助則、森田勝美。議会だよりあり方検討調査特別委員会、委員長大川秀則、副委員長宇佐美美穂、委員西本正樹、井上京子、中村隆春、斉田忠、坂本直之、稲葉民春。組合議会、知多南部広域環境組合議会、稲葉民春、伊藤志郎、加藤久豊。中部知多衛生組合議会、岩崎忍、大川秀則、稲葉民春、伊藤志郎、加藤久豊。半田常滑看護専門学校管理組合議会、中村隆治、斉田忠、伊藤志郎、加藤久豊。問い合わせ、議事課、電話 47-6128、ファックス 34-6710。
ニュース7、第58回常滑焼祭り協賛花火大会、協賛金募集。花火大会について、日時10月5日土曜日18時から、予備日10月6日日曜日、場所、ボートレース常滑、有料観覧席、旧東スタンド屋外に約1000席、1席2000円、チケットピアで7月1日月曜日から販売します。協賛金募集について、協賛者名やメッセージを掲載した花火プログラムを2万部作成します。広報常滑10月号とともに各個配布します。協賛金は一口1000円とし、5口以上で申し込んでください。スターマインは20万円、200口以上とします。特典1、花火プログラムに広告を無料で掲載。特典2、有料観覧席のチケットを2枚プレゼント。以降、10万円ごとに1枚追加。例、50万円で5枚。やむを得ず開催を中止した場合も返金しませんのでご了承ください。申し込み方法、QR から申し込んでください。QR コードが載っています。問い合わせ、常滑焼祭り協賛会、常滑商工会議所内、電話 34-3200、ファックス 34-3223。ニュース8、令和7年20歳の集い実行委員募集。20歳の集いは、20歳を迎える皆さんが実行委員会を運営していることをご存知ですか？実行委員になって一生に一度しかない20歳の集いを自分たちの手で企画し、楽しい思い出と仲間づくりをしてみませんか？なお、実行委員会は平日夜に8回程度開催予定。対象、令和7年20歳の集いの参加者。平成16年4月2日から平成17年4月1日に生まれた人。申し込み期限7月19日金曜日。申し込みは QR コードから。令和7年常滑市20歳の集い、日時令和7年1月12日日曜日11時から、場所中部国際空港内フライトオブドリームズ。問い合わせ、 障害学習スポーツ課、電話 43-5111、ファックス 43-8011。 ニュース9、会計年度任用職員募集。区分1、学校生活支援員。内容、資格。学校生活や学習において個人支援が必要な児童・生徒への支援。勤務場所、市内小中学校。報酬単価、時給1,080円。 2、指導員・補助員。不登校や不登校傾向のある生徒に学びの場を確保するための支援事業。なお、指導員は教員免許を持つ人。市内中学校校内サポートルーム、時給指導員1,170円、補助員1,080円。 3、学校パート、公務支援員。ラーケーションの実施に伴い増加する教育業務に付随する学校事務、用務補助。市内小中学校、時給1,050円。4、公務補助員、教務補助、事業準備支援兼職員。いずれかの交付を受けている人。療育手帳または愛護手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳。市内小中学校、月額137,200円から193,200円。5、交通指導員、普通自動車運転免許証または原付免許を有する人。小菅谷小学校区、時給1,190円。問い合わせ1から4について、学校教務課、電話 47-6129、 ファックス 34-7745。 5について、市民協働課、電話 47-6108、 ファックス 35-3939。 詳細は市ホームページを確認してください。 QR コードが載っています。ニュース10、まちづくりに挑戦しませんか。事業費補助制度のご案内。住民団体などが行うまちづくり事業を支援・援助することで、活力と潤いのあるまちづくりを推進し、地域の発展を図る補助制度です。令和6年度に事業を予定し、制度の活用を希望する団体は事業計画書を提出してください。事業実施期間、9月1日日曜日から令和7年3月31日月曜日。提出期間、7月1日月曜日から31日水曜日。令和6年度から補助制度が変わりました。詳細は市ホームページを確認してください。QR コードが載っています。第2回まちづくり事業補助事業審査会、8月3日土曜日10時から。なお、必ず審査会に参加してください。問い合わせ、市民協働課、電話 47-6108、ファックス 35-3939。 ニュース11、就学援助制度。経済的な理由で就学困難な児童や生徒の保護者に対して援助を行う制度があります。対象、次のいずれかに該当し、教育委員会が援助を必要と認定する人。生活保護が停止または廃止された人。市民税が非課税または減免された人。 個人事業税または固定資産税が減免された人、国民年金の掛け金が免除された人、国民健康保険税が減免、徴収が猶予された人、児童扶養手当が支給された人など、支給金額、学用品費、年3回に分けて給付、小学生13,200円、中学生25,020円、修学旅行費、修学旅行実施後、小学生15,000円、中学生40,000円、給食費免除、問い合わせ学校教育課、電話 47-6129、 ファックス 34-7745、 各小中学校。ニュース12、介護保険料65歳以上の変更について。介護保険料は3年ごとに見直しを行っています。令和6から8年度までの保険料は表の通りです。介護保険料は市町村ごとに介護サービスに必要な費用や65歳以上の人数などから算出した基準額をもとに、個人の負担能力に細かく対応できるよう、市民税課税状況や所得状況に応じ段階別の保険料としています。段階、第1段階、対象生活保護受給者、基準額に対する割合 0.285、 保険料年21,170円。第1段階、市民税非課税世帯、老齢福祉年金受給者、合計所得金額と課税年金徴収額の合計が80万円以下の人 0.285、 21,170円。第2段階、市民税非課税世帯、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超え120万円以下の人 0.485、34,330円。第3段階、市民税非課税世帯、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超えの人 0.685、 48,490円。第4段階、市民税課税世帯で本人非課税、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 0.90、 63,720円。第5段階、基準額、市民税課税世帯で 本人非課税、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超えの人 1.00、 78,000円、月5,900円。第6段階、市民税本人課税、合計所得金額が120万円未満の人 1.20、 84,960円。第7段階、市民税本人課税、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 1.30、 92,040円。第8段階、市民税本人課税、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 1.50、106,200円。第9段階、市民税本人課税、 合計所得金額が320万円以上、420万円未満の人 1.70 12万360円、第10段階市民税本人課税合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 1.90 13万4520円、第11段階市民税本人課税合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 2.10 14万8680円、第12段階市民税本人課税合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 2.30 16万2840円、第13段階市民税本人課税合計所得金額が720万円以上の人 2.40 16万9920円。徴収方法、特別徴収、対象老齢退職遺族障害年金を年額18万円以上受給している人、納め方年金支給月に転引。普通徴収、上記以外の人、年度途中で65歳になった人、転入してきた人など、7月から翌年2月までの計8回納付書口座振替で納付。なお、普通徴収の人は口座振替による納付も進めています。希望する人は高齢介護課または市内の金融機関で手続きをしてください。介護保険制度は皆さんが納める保険料によって運営されています。保険料を滞納すると皆さんの保険料額に影響するとともに、滞納期間に応じて給付制限を受けることになります。特別な事情があり納期限までに保険料の納付が困難な場合は、早めに相談してください。問い合わせ高齢介護課電話 47-6133、 ファックス 34-7745。
ニュース13、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度のお知らせ。医療費の増加に対応するため、国民健康保険税の税率を表の通り変更します。QR コードが載っています。変更前、所得割、医療分 5.8%、支援分 1.8%、介護分 1.4%。 変更後、医療分 6.6%、 支援分 2.4%、 介護分 2.1%。 均等割、変更前医療分 28,800円、支援分 9,600円、介護分9,600円。変更後、医療分 31,200円、支援分 12,000円、介護分 12,000円。平等割、変更前医療分 24,000円、支援分 7,200円、介護分 6,000円。変更後、医療分 24,000円、支援分 7,200円、介護分 7,200円。医療費の増加に対応するため、後期高齢者医療保険料の料率を表の通り変更します。 保険料付加限度額の改定は、所得割率を抑制し、中間所得者の負担軽減を図るものです。変更前、所得割率 9.57%、変更後 11.13%、非保険者均等割額、変更前 49,398円、変更後 53,438円、保険料付加限度額、変更前66万円、変更後80万円。令和6年度は新たに75歳になり加入する人を除き、付加限度額は73万円になります。税制改正により国民健康保険税の軽減判定基準の変更や課税限度額の引き上げを実施します。後期高齢者医療保険料にも同様に変更されます。 QR コードが載っています。軽減判定所得2割変更前括弧令和5年度括弧閉じ43万円プラス括弧 53.5 万円かける非保険者数括弧閉じるプラス10万円かける括弧給与所得者の数マイナス1括弧閉じる以下変更後、括弧、令和6年度、括弧閉じる。43万円、プラス、括弧 54.5 万円、かける、非保険者数、括弧閉じる。プラス10万円、かける、括弧、給与所得者等の数、マイナス1、括弧閉じる、以下。5割、変更前、43万円プラス括弧29万円かける非保険者数括弧閉じるプラス10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じる以下変更後43万円プラス括弧 29.5 万円かける非保険者数括弧閉じるプラス10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じる以下7割変更前43万円プラス10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じる以下変更後7割変更なし。愛知後期高齢者医療コールセンター。制度に関する質問は愛知後期高齢者医療コールセンター。電話 0570-011-558 へ問い合わせてください。 QR コードが載っています。令和6年度の国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納税、納入通知書を7月中旬に発送します。金額、支払い方法などを確認し、年金からの転引、口座振替以外の人は納付書で期日までに納めてください。納付書払いの人には、便利で安全な口座振替を進めています。金融機関または市役所の担当課まで相談してください。問い合わせ国民健康保険税税務課電話 47-6104 ファックス 35-6944 介護保険料高齢介護課電話 47-6133 ファックス 34-6144 7745、後期高齢者医療保険料、保険年金課、電話 47-6114、ファックス 34-5607。